今日は父の日ということなんですけども、やっぱ毎年思うことですが、やっぱりこの日程は母の日の付け足しだなという感じがしますね。母の日があるから、父の日も作っとこうかっていう、感じでね、お父さん拗ねたらいかんしというような、日程でありますけれども、私は別にこれがいつでもね、父の日を作っていただいたことはもちろん感謝しております。それより何よりも、毎年申し上げておりますけれども、私にとってはこの自分が、神様によって父親にしていただいたということは、何よりも感謝のことであります。二人の息子を神様から与えられて、自分がお父さんと呼ばれているということは、もう感謝してもし尽くせないぐらい感謝のことです。それだけで私は生きていけるぐらい幸せです。本当にそうです。自分の父のことは、私よりもご存知の方も多いですけれども、父は41歳で、召されましたので、父親であった期間は短かった。振り返るとちょうど私の息子が今度9歳になりますけれども、私が父が亡くなった時は私が9歳でしたから、ちょうど同じ関係ですね、年齢的には。父もさぞかし無念だっただろうなと思いますね。子煩悩な父親でしたから、本当に子供とよく遊んでくれた父親だったので、私も父の分まで自分の子供と遊んでやりたいなと思っております。あとの私の目標は、私の息子たちによって私がおじいちゃんにしていただくことです。これ本当冗談でなく、私の父はおじいちゃんになれなかったので、私は一日も早くおじいちゃんにしてもらいたいと、自分の息子たちに早く結婚してもらって、早く孫の顔を見たいなと、42にして思っております。しかしワールドカップの応援をしている人は集団感染とは知りませんでしたけれども、なかなかうまいこと言うなと思いますが、先週は本当にワールドカップ一色で、でもう終わりかなと思ったら今週もまだ続くことですね。どこまでやれるか分かりませんが、明るい話題ですね。最近日本元気がないのでね、青々とした芝生がテレビに映ってるだけでもなんか爽やかでいいですね。芝生見てるだけでなんか目が癒されるような気がして、でどこも芝生も綺麗ですね。なんで市民球場の芝生あんな汚いんだろうなって、ちょっとカープの試合見てですね、えらい芝生汚いなと思いましたけども、手入れすりゃあれぐらい綺麗な芝生できるわけですよね。頑張って綺麗にしてもらいたいと思いますが、さあそんなことはどうでもいいんですけども、今日はですね、ローマの信徒への手紙の11章の、後半のところからお話をいたします。ローマの信徒への手紙11章25節から最後の36節まで、新共同訳は新約の291ページの上の段からです。ローマの信徒への手紙11章25節から最後の36節までを読ませていただきます。兄弟たち、自分を賢い者とうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人全体が救いに達するためであり、こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信人を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。 誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよ。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。この箇所は9章から始まっておりますイスラエル人問題の締めくくりであります。ローマの信徒への手紙は大きく2つに分けることができますが、それはこの11章までと12章以降まででありまして、11章までが教えの部分で、12章以降が実践適用の部分と言われております。しかし教えの部分はほとんどが8章までで終わっておりまして、この9と11は主にイスラエル人の問題を取り上げております。なぜイスラエル人の問題を取り上げているかというと、ローマの信徒への手紙というのはもちろんローマにいる異邦人のクリスチャンに対して書いたものでありますけれども、8章までをお読みになって分かるように、福音について説明する、イエス・キリストについてとか贖罪についてであるとか義であるとか罪であるとかということを説明するときに、パウロは旧約聖書あるいはユダヤ人の歴史を下敷きにして話しております。イスラエル人や旧約聖書やまた彼らの歴史を用いなければこの福音の説明はできないわけですね。イスラエル人の歴史の上に福音は成り立っていると言ってもよいわけです。ところが残念なことに、ユダヤ人はイエスをメシアとして受け入れる、国民として受け入れることができず、もちろん初期の弟子たちは、ユダヤ人でありましたし、パウロ自身もユダヤ人でしたけれども、このパウロが福音を伝えていくに至って、福音はもっぱら異邦人の方に、ユダヤ人以外の人々に広まっていったわけです。それも信じられないほどの勢いで、主なる神の彼女も知らなかった者が、イエスをキリストと信じて救われていく。これはパウロにとって大変驚くべきことでありました。よく考えてみると、この本来は救い主はユダヤ人に与えられたんですね。一義的にはイスラエルで生まれてユダヤ人としてイエスはお生まれになったにもかかわらず、彼らはイエスを受け入れることはなかった。紀元前2000年ぐらいに、ユダヤ人の祖であるアブラハムが神様の声を聞いて、カルデアのウル、今のイラン・イラクのあたりですね、バビロニアと言われているところですけれども、メソポタミアですかね、メソポタミアと言われているあたりで神様の声を聞いて、妻とおいのロトを連れて旅をいたしまして、あのパレスチナに移住してきた。一旦はエジプトに下りますけれども、そこで、数が莫大に増えてですね、でモーセによってまたパレスチナの地に戻ってきた。その時に神様から律法を与えられて、その掟通り生活するならば神の祝福があるという、その神様からの生活のマニュアルみたいなのをもらってパレスチナに入るわけですけれども、そこで彼らはその神様からいただいた律法をなかなか守ることができない。で、神様は言うことを聞かないというか、そんなことをしていたら不幸せになるのだからやめなさいということを教えるために、周囲の国々を起こして刑罰を与える。で、罰を受けるたびにユダヤ人は、ああ悪いことをしましたと悔い改めるんですけれども、神様は助けてやるとまた悪いことをする。その繰り返しが何百年も続いてですね、その間に王様が立ったりするんですけれども、相変わらずユダヤ人はこの神様の教えをなかなかちゃんと守ることができずに、紀元前の6世紀500年代についに神様の堪忍袋の緒が切れて、イスラエル人はバビロンに戦いに敗れて、神の町エルサレムは完全に壊滅してしまって、ほとんどの者は殺されて、ごく一部の者がバビロンに捕囚に連れて行かれた。で、捕囚行った先で彼らは悔い改めてですね、 また神様の憐れみもあって、ごく一部の数万人の人たちがもう一度またパレスチナに帰ってくる。でそこで、神殿を再建して、神殿を中心としたイスラエル国家をもう一度作り上げた。でその間の話は旧約聖書をお読みいただければ分かりますけれども、まあ本当にこれは神様の忍耐の歴史ですね。本当に神様という方は忍耐強い方である。手取り足取りイスラエル人にあれこれと教えて、そして事あるごとに彼らに罰を与えたり、また許してやったり、喜ばせたり悲しませたり、まあ、散々いろんなことがですね、この2000年間あったわけです。そしてようやくそのユダヤ人の準備が整った。かつて彼らは神様から背いていたけれども、捕囚後エルサレムにイスラエルに帰ってきてからはですね、この律法に非常に、熱心に従うようになった。その姿は新約聖書に出てますけれどもね、とても旧約、新約に出てくるユダヤ人の姿と旧約のユダヤ人の姿はかけ離れています。でもこれは大丈夫だという時が満ちて、神様はメシアを送られたわけですね。救い主を送られた。これこそがあなた方の本当の救い主だという時にですね、イスラエル人はこのメシアを拒絶してしまったんです。神様の2000年間の計画が不意になってしまった。なんというこれは悲劇でしょうかね。2000年かけて神様は育てて準備してメシアを送ったんですよ。なのに彼らはこのメシアをメシアとして受け入れなかった。本当ならばこの神の救いはイスラエル人が受けるべきものでした。彼らこそがこの福音を神様からいただいて救いをいただくべき民だったんですね。ところが拒絶してしまった。そして不思議なことに、神様の彼女も知らなかった異邦人が、何のそれこそ苦労もない、何の困難も経なかった、十字架の上でイエス様を信じてパラダイスにいると言われた強盗と同じようにですね、信じて救われていく。長い間もう苦労に苦労を重ねて、ようやく神様からの救いをいただけるはずであったイスラエル人はそれを拒んでしまった。でパウロは一人のもちろんユダヤ人としてそのことをもちろん心よく思っておりません。先週もお読みしましたけれども、彼は心の中ではユダヤ人のためならば自分は神から見捨てられても良いとさえ思っている。9章に書いてあります。それぐらい同胞のことを愛しているわけですけれども、いくらわめいても叫んでも伝えても聞いてくれないんですね。で使徒の働きを見ますと、使徒言行録を見ますと、パウロは伝道に行く先々で必ずユダヤ人の街道を訪れているんです。まずユダヤ人の集まるところに行って福音を伝えているんです。イエスはメシアなんだと伝えるんですけれども、行く先々で拒絶されて石を投げられたり、町から放り出されそうになったりする。で放り出されたところにいた異邦人が救われていく。彼はもうそういうことを散々経験してですね、本当に落胆していたと思います。でも彼は一つの結論をそこで、まあ、結論というかそのジレンマに対する回答を神様からいただいたというのが、この今日読んだところの最初のところなんですね。すなわち25節にある、一部のイスラエル人が堅くなりになったのは異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。また読みませんでしたけれども、11章の11節に、では尋ねよ、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりました。異邦人がつまずいた、ユダヤ人がつまずいたのは、それはそのおかげで異邦人に福音が伝わるためなんだ。もしこういうことです、ユダヤ人がイエス様をメシアとして受け入れていたらどうなっていただろうか。 どうなっていたと思います？今のようにこの福音が世界の人たちに述べ伝えられることが果たしてあっただろうか。多分そうではなかったんじゃないか。ユダヤ人だけの相変わらず信仰で、ユダヤ人がイエスをメシアとして受け入れた。で、ユダヤ人はそもそも民族意識非常に強い高い人たちですから、もちろんパリサイ派には海外宣教部なんかもあってですね、異邦人の伝道も行われていたようですけれども、それでも果たしてこんなに短期間に世界に福音が広がるということがあっただろうか。おそらくなかったと思いますね。だからこれは異邦人が神の救いに預かるために彼らは頑なにされたのである、頑なになったというかされたというか、彼らが救いを受け入れなかったんだ。そのおかげで異邦人に福音が伝えられるに至った。でこれは、こうやって話しているとですね、実に単純な話なんですけれども、振り返ってみるとですね、これは2000年間にわたるイスラエルの苦悩と、それこそ血と涙と汗の結晶であるはずのメシアを彼は拒んだ。で、何にも苦労しなかった異邦人がポッとプレゼントをもらって、私たちはその救いに預かった。異邦人、ユダヤ人であるパウロにとってはそれはやはりなかなか納得しがたい、受け入れがたいことではなかったでしょうかね。なんでユダヤ人は信じないんだろうか。彼はおそらくそのことを日々祈っていたと思うんですね。そして祈りの中に秘められた計画を知ったんだ。これはイスラエル人が固くなになったのは、それで異邦人が救われるためだ。そして救われた後に今度はイスラエル人が救われるんだ。やがてイスラエル人がこぞってイエスをメシアとして信じ救われる時が来るはずだ。そう信じて、次のように書かれている通りですと言って、救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける、これこそ私が彼らの罪を取り除く時に彼らと結ぶ私の契約である。これはイザヤ書とエレミア書の引用の合体なんですけれども、パウロなりの解釈を込めてですね、やがて神はヤコブから不信心を、つまりヤコブとイスラエルですけどね、イスラエルからこの不信仰を取り除いてくださって、彼らをもう一度神の契約に入れてくださる時が来ると、そう信じているわけです。この約束というか、神様からいただいた啓示によって、パウロは納得をしているわけですね。それならば今とにかく一日も早く異邦人に福音を伝えて、異邦人すべてに救いが達した時にイスラエル人がやがて救われるんだから、そう思ってパウロは福音宣教したと思います。で、今どうでしょうか。イスラエルは1948年にパレスチナに建国をいたしまして、それからもう半世紀以上経ちますけれども、相変わらず土地問題でゴタゴタしておりますね。果たしてあの土地はイスラエル人に必要な土地なんでしょうか。あるいはパウロはパレスチナなんて狭い、四国のよりも狭いような地域に固執する自分の同胞たちを見て、頑張れ戦え、PLO と戦え、自爆テロになんかに負けるなって言って草葉の陰で叫んでると思います？絶対そうはないでしょうね。それよりも彼が願っているのは、ユダヤ人たちを、私の同胞たちを、もうあんな狭い土地にこだるのはやめてくれ、エルサレムなんかどうでもいいんだ、それよりもイエスをメシアとして信じてほしい、本当の救い主が来たんだ、あなた方の救いはパレスチナを奪うことでもエルサレムで生贄を捧げることでもない、救い主メシアイエスキリストを信じることなんだと叫んでると思うんですよ。2000年間叫び続けてますね。 おそらくそれがその彼の願いが叶う日も近いことでしょう。週末にそういうことが起こるということをヨハネの黙示録にも予言されておりますから、きっとイスラエル人が回復される信仰、まあ、本当の信仰を持つ時も来ると信じます。私もそうでなければね、イスラエル人はかわいそうですよ。特にあの第二次世界大戦の時のホロコーストで600万人以上の人が命を落としている。それをやったのはですね、キリスト教の国ですよね。キリスト教の国が、ユダヤ人を大量に殺した。もう世界の教会がこぞって懺悔しなければいけないようなことをユダヤ人に対してやっている。また今のパレスチナの問題にしても彼らの誤解がですね、悲劇をますます広げている。早く本当の信仰に立ち返ってもらいたいなということを切に願うものであります。パウロはそういうことを述べた後で33節以降にこのように締めくくっています。ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせよ。神の富と知恵と知識はなんと深いことか。神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くする者は誰もいない。2000年間神様に育てられて神様に従ってきたイスラエル人はメシアを受け入れることがなかった。でも彼らが拒絶したことによって異邦人が福音を信じるチャンスが与えられた。そして今度は異邦人が福音を信じたことによってユダヤ人が信じる時が来る。これ長い話じゃないですか、ね、2000年も4000年ももしかしたらあと何千年もかかるかもしれない。長い長い話です。神様本当に気の長い方ですね。人間は大体気が短いですけど、もう人間の大体時間単位というのは分とか秒とかですね、長くても時間単位ぐらいですね。日とか月とか年とか言うともう気が遠くなるんですけども、神様はミレニアムですから、千年単位で2000年間イスラエルを育ててメシアを与えた。それからまた2000年経ってるんですよ。神様は私たちが考えているような思っているような小さな方ではありません。神の定めを極め尽くすことはもちろんできない。私たちは何よりもこの時という大きな大きな化け物に支配されている、まあ、いつもお話しすることですけれども、ちょうど電車に乗って窓の外の景色を見ているようなものですね、まあ、私たちはこの窓の外の景色しか見えない。どっちに向かっているか分かりません。この先に線路がなくなっているのかさえわからない。ただもうガタガタと揺れる電車に乗っているだけですね。でこの窓から見える景色で、あ今どんなところかな、今までこんなことがあったあんなことがあったということを思いながらですね、でこれから先のことをほんの少し想像したりしている。神様はこの線路を作りになった方ですから、これを始めてこれを終わる方です。ちょうど線路の模型を我々が見るようにですね、神様はこの世界の始めから終わりまで、私たちの人生の始まる終わりまで全てご存知の方です。私たちの知ることは本当にわずかです。まあ時に拘束されているからこそハラハラドキドキもあるんですね、まあ、神様のプレゼントかもしれません。先のことが全部分かったらサッカーなんか見てても面白くないですからね。次どうなるか分からないから熱中するんですよね。特にサッカーは攻めたり守ったりが野球と違って交代時間がありませんので、野球だサッカー見てあと野球見るとなんかほっとしますね。休憩時間があって、次に、まあ、打つかなっていう緊張感はあるんですけどね。でも緊張が途切れ途切れですよ。サッカーはもう45分間90分間もうずっとハラハラ指導して まあ、うちの女房もサッカーなんかほとんど見たことないんですけど、ワールドカップだけ一生懸命見てますね。相手がね、球取っただけでわーとかキャーとかやめてとか、球取っただけで言うんですよね。まだまだ先があるのにですね、もうなんかハラハラドキドキして集団感染しておりますけれども、まあでも神様は人間がハラハラドキドキしてね、楽しむように時の中に入れられてるんですよ。だからハラハラドキドキしなきゃいけないんです。大いにハラハラドキドキしてください。サッカー見るもよしね、まあ人生はサッカーのゲームみたいなもんじゃないですか。我々のね、人生もね、時に攻め、時に守り、時にやられ、時にやり返し、うまくいったりいかなかったり、ね、で最後にユニフォーム交換しますね。臭いだろうなと思うんですけども、まあお互い汗かいてますからね、あれもいい光景ですね。あれはいい光景ですね、まあ、アルゼンチンとイングランドはさすがに交換はいたしませんでしたけれども、ぜひああいうことをやってもらいたいですね。別に戦ってるわけじゃなくて、やっぱ一つのゲームをみんなで楽しんでいるというね。で最後にお互いに、ユニフォームを脱ぎ合って終わったな、まあ、我々の人生もそうですよ。最後にユニフォームを脱いでね、ああ終わったな、私の90分間何対何だったかななんて思いながら死んでいくんですよ。ハラハラドキドキしながらね。だけども忘れてはならないことは、36節にパウロが仕上げとして言っておりますが、すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているということです。すべてのものは神から出て神によって保たれ神のもとに向かっている。この全宇宙は神がお作りになったものです。この仕組み、この物質もすべて神が作られたものです。私たちが作ったものは何もないんです。私たちも作られたものなんです。教会がこういうことを言うからいいですね。なかなかこういうことを言ってるところないですよ。断言してるんですから、神が作ったんです。人間はどこかちょっとは自分が関係してるだろうと思ってるんですよ。それが大間違い。神が作った。そして作っただけじゃなくて神が保っておられるんです。神の憐れみによって今この時があるんです。神が許されなければ、神の憐れみが尽きてしまったらもう次の瞬間はないんです。その事実を決して忘れてはなりません。そう思うならば一瞬一瞬が私たちにとって感謝じゃないですか。神の憐れみを刻んでいるんです。時計は神の憐れみを刻むものなんです。今何時かって言ってるんじゃないんですよ。神の憐れみが今も続いていることを表しています。神が保っていらっしゃる。神が、科学が保ってるんじゃないんですよ。自然の法則が保ってるんじゃないんです。これは神様が保っていらっしゃる。そして最後はどこに行くか。最後はなくなってしまうんじゃないんですよ。最後は意味なく崩れ去るんじゃないんです。これは神様が最後まとめられるんですよ。最後神様がぐっとこれを握り締めて終わりって言われるんですよ。神様のところに向かっていくんです。神の栄光が表されるということがこの世界の究極の目的です。それ以外にあってはなりません。私たちは作られたものにすぎません。私たちの知っていることも本当にわずかです。できることももう神の目から見れば無ないに等しい、無に等しい。私という存在も実に小さなものです。でも神はこれを愛して保っていてくださる。アウグスチヌスという初代の教会の神学者が、知恵とは永遠を知る者が持っているものである、知識とは現在を生きる者が持っているものである、こう言いました。私たちは本当の知恵を持ち得ないんです。永遠を知らないんですから。私たちが知り得るものはわずかな断片的な知識ですね。本当にわずかなことしか知らないのに、 先のことをあれこれ詮索しても意味ないんです。まっすぐ走っている電車のですね、窓からどうやって見ても先の線路は見えませんよ。カーブがあったら見えますけどね、まっすぐだったら新幹線の、ね、先はまず見えないです ね。新幹線でこう一生懸命窓にこうやって顔をつけてですね、どっち向かってるかと思ってもね、まず今度やってみてください。乗ったらね、新幹線の線路ってほとんど大きなカーブが大きいから見えないんですよ、我々がやってるのはそういうことなんです。一生懸命顔つけてね、わーってこうやってやってるだけでね、すべては取ってですね、この大きな、ある意味では福音でしょうね、これはね。人間はあれも知りたい、これも知りたい、どうしてなんだろうか、なぜなんだろうか、これからどうなるんだろうかっていうこの疑問のガンみたいなものをいっぱい持ってるじゃないですか、ね、それで押し潰されていくんですよ。無駄なことなんです。そんなことを考えたって何の意味もない。それよりもむしろ、ああこの神が作り、神が保ち、神が今運行しておられる、そして神のもとに走っているこの神の愛の列車にゆったりと座ってですね、神様の導いていかれる目的地に導かれていこうじゃないかと。こういう信仰を持つことの方がよっぽど幸せなんです。すべてのものは神からで、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アメン、アメン、アメン。皆さん一緒に言いましょう。36節、はい、すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。天のお父様、共にあなたの御言葉をいただきました。感謝いたします。イスラエルの民が2000年間かけてあなたによって育てられ、守られ、導かれ、そして最後のあのメシア来臨の瞬間にあなたの御心を知ることができず、これを拒絶してしまった。なんという歴史のいたずら、なんという悲劇でありましょう。しかしそのことによって異邦人である私たちに福音が伝えられた。神様、私たちは何がどう幸いするのか、何がどう作用するのか、何が何に結びついていくのか知りません。私たちの知ることは本当にわずかです。神様、どうぞ私たちの信仰を今日もっと大きなものにしてください。小さなことに一喜一憂するのではない、また目先の出来事に揺り動かされるのではない、本当にすべてを作り、すべてを保ち、すべてを収束される神の御手にどっぷりと身を委ねて、信仰の旅路を慌てふためくことなく歩ませてください。神様、あなたのなさることは時にからって美しい。私たちはただあなたのなさる御業を期待して待ち望むばかりであります。どうぞこの小さなものの小さな人生でありますが、あなたの栄光がこの中に表されますように。主の栄光が表されるならばもうそれで十分であります。神様、私たちの本当のお父様であるあなたが私たちを作り育て守ってくださっていることを感謝いたします。救い主イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。 どうぞご起立ください。青木氏の御言葉を一緒に賛美いたしましょう。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。
祝福の祈りをいたします。仰ぎ聞こえ願くは、私たちの救い主御子イエスキリストの屈辱恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。これをもちまして本日の礼拝を終わります。今日は教会のお父さんたちに教会から小さなプレゼントをいたしました。また昼食時にはお父さん方にお茶とお菓子のサービスがあるそうですから、召し上がってお帰りください。午後はコーディネーターミーティングがあります。